皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。シンクタンクジャーナルとは、京都のど真ん中寺町三条から京都のビジョン思いをですね、シンクした思いを、世界にこう伝えようという番組です。京都を客観的に見て、そして京都の良さを伝えることによって、まあ、京都が分かると。世界は広く、京都は深い、歴史的に深い。それをですね、いろんな多くのゲストの皆さんに来ていただきまして、いろんなトークお話をお伺いするという番組です。実は本日このラジオカフェシンクタンクジャーナル100回記念です。なんか日が伸びてきまして、だんだん日が長くなってきまして、なんかこう気持ちもですねワクワクして、で今日も友人からですね、日テレの、日本テレビのワシントンの支局長なんですけども、クレさんという大の親友なんですけども、ワシントン時代にて今日本に東京におられるんですけども、お嬢さんが早稲田大学に合格されたというさっきメールをいただきまして、なんか知らないけどもやっぱり春だなという感じをしております。本日のゲストはですね、100回記念のゲストは同志社中学で40年間先生を教諭されました田島茂先生です。先生どうもありがとうございます。
はい、田島です。よろしくお願いします。
田島先生は本当にこうすごい方で、まあ、簡単にちょっとご紹介させていただきますけれども、まあ、同志社、中学で40年間社会科として特に経済の分野の、まあ、先生をされて、その間ですね、まあ、生徒の皆さんと一緒に今起こっている日本及び世界の経済ニュースを理解できることとかですね、税の作文コンテストとかコンクールとかですね、まあ、どちらかというと実学に近いユニークな、もうクラスっていうんですかね、授業をこうされた先生で、定年される前にですね、大蔵大臣賞とか、国税、長官賞とかですね、財務大臣賞でいいんですかね、
財務大臣賞、
すいません、はい、どうも、文部科学大臣賞とかですね、多くの本当にそういうことを受賞された先生です。それのみならず、世界の、10の名峰登山っていうんですかね、キリマンジャロとか、モンブランとかありますね、その山を登られたという先生 で日本の百名山も全部
登りました。
まあ、そういう話つけないんですけども、はい、先生本当にどうもありがとうございます。
はい、どうもお招きありがとうございます。
まずちょっと教育の問題、はいはい、まあ、前半ですね、ちょっと教育の問題、中学の教育について、はい、この40年間、のまとめ、
はい、
これはパッとこの30分番組ですね、特に前半15分で、教育の、中学の教育の大切さというのをちょっと教えていただきたいんですけども。
まあ、やっぱり中学生ですからね、まだあまりよくわからない、しかし、すごく好奇心旺盛でこう勉強しようという意欲を持っている、まあ、そこへ今何が起こっているかということをね、やっぱりこう新聞を見せることによって、こう興味を引き出していくと。そしてそれを、まあ、自分のそれぞれの授業の単元のところでね、大きくなんかこう一つの形として、まあ、それが例えば自由研究とか、うん、あるいは僕がこう立ち上げた日経ストックリーグとか、まあ、そういうものに挑戦することによって、すごく全部自分の力を出し切ったといいますかね、その喜び、まあ、そういう指導が、まあ、できたというのが一番嬉しいかなと思いますね。先ほど言われた財務大臣賞というのも税金がどう使われているかということをね、うん、ちょっと考えてみようというところから全員に作文化したら第1回の大蔵大臣賞を取ったとか。
素晴らしいですね。アメリカでは割とストックマーケットのゲームとかですね、はいはい、そういう実学に近いような、まあ、勉強ですね、中学の時点からすることあると思うんですけれども、日本においてはあまりそういう先生がおられないというか、それを田島先生がされているということ、はい、ということですね。
そうですね、やっぱり僕もね、このマニーゲームといいますかね、株というものはそのやっぱりこれから日本の社会、日本の企業、日本の経済がどうなるかという、まあ、先を読むといいますかね、うん、だからすごくこれから強くなるだろうということであれば、その企業の株を買うし、その日本の全体こう株を買うと、うん、もうちょっとダメじゃないかと言ったら、もうこう引いてしまうと言いますかね。だからそういう株を見ることによって、日本のこれからの、 まあ、将来をこう考えるということで、非常にこれは大切な見るポイントだということなんですけども、まあ、全国大会でね、こういうことを発表しますとね、マニーゲームとね、そういうお金を儲けるような話は、絶対そのことは競技の場に持ち込むべきじゃないということで、すごく強く批判されましたね。
そうだと思いますけど、だけど、中学の時点で、実学というか、今現在進行形で起こってる、まあ、経済の問題、あるいは国際情勢なりに新聞を読みながら、毎日の新聞を読みながら、興味を持つことによって、何のために勉強しなければいけないということが見えてくるような気がするんですかね。
そうですね、まあ、やっぱりね、いわゆる確定申告についてもね、税金がね、自分を抑えたのが、こういうことをやったら、こう税金戻ってくるよと、税金戻ってくるよというところで、やる気が出るんですね。ただその頭の中でね、いろいろこう勉強するというんじゃなくて、それが自分の現実利用化に頑張ってくる、
先生の授業を受けられた方も税理士になったり公認会計士になったり国税庁の方に行ったり、そんな人出てくるでしょうね。
まあ、ね、はいはい、
だからそれもやっぱりそういう授業されたからですね、中学の子供っていうのは、まあ、一番こう、まあ、勉強、まあ、いわゆる小学校もそう、吸収力があるときですね。
ありますね。
で、特に同志社っていうのは、僕にとっては、僕、やっぱり、なかなかね、同志社中学に行くっていうのは、大変、大学に行くよりが難しいと僕は思いますんで、僕は友人も行った、もう彼らはすごくやっぱり塾に行って勉強してる、そういう、まあ、すごくエリートに見えるんですけども、そういうやっぱり、同志社の中学生というのは、やっぱり感性があって、もうすごく勉強す、やっぱり、する生徒が多かったでしょうかね。
そうですね、やっぱりどう生徒にそのやる気を出させるかというところでね、やっぱりいろんな方法があると思うんですけども、まあ、僕はその先ほど言ったような新聞を、ね、ネタにしながら事業を展開していき、そして現在の動きをよくこう理解し、それが実際にもう株を、ね、買うことによって、よりこの自分の儲かったとか儲かないというところを通してこの深い日本の経済あるいは世界の経済というのをこう知っていくというね、まあこういうような事業を、ね、展開できたのは ね、 すごく
いいです。なんとなく今NHK でやってる龍馬伝の中に岩崎弥太郎が出てきて、はい、岩崎弥太郎もやっぱり勉強するきっかけっていうのは、その経済でなんとかやってやろうと、だからやっぱりそういう初めに大きな刺激インパクトがあったから努力したと。だから中学の時点でそういう経済的な刺激をはすごくいいことだと思うんです。そのやっぱり公立と違って、こう同志社っていう独特のこう私学だからできたっていう、特に新島城だからこうできたっていうようなね、なんか感じがするんですかね。
そうですね、まあ、同志社というのは自由ですからね、まあ、自由教育、自由、ね、いうのを標榜してますから、まあ、それぞれの先生が自分の信念でね、これはきっと生徒の役に立つといいますかね、生徒のためになるということで、まあ、日夜ね、時間を惜しまずに、そういうことを仕組め生徒に、と一緒にこうやっていくというね、ところがある、まあ、干渉されないといいますかね。そういう面で、のびのびとこうできる。教師もね、何時まで、僕はよく午前1時、2時とかね、まだいてもね、怒られないというか、まあ、学校によってはね、もう帰れとかね、いろいろあるんですけど、すごく自由にさせていただいたということが、いろんな力をこう、自分自身も、ね、
それはやっぱり、私学の良さでしょうね。
そうですね。
何のために私学に、中学から高校に行くって言って、やっぱりそういうことだと思うんですね。まあ、僕は公立行ったんですけれども、だけどやっぱり私学に、まあ、大学受験のそのハードがそのまま行けるとなると、やっぱりその中学の時点から、ご自分の好きな道にじっくりこう勉強できるというのが、やっぱり私学の良さだと思うんですか、
ね、そうですね。
先生、また新島城についても、なんか書かれてると思うんですけれども、
はいはい、
ちょっと新島城、先生のね、新島城の考えっていうのは、聞かせていただけますか。
そうですね、やっぱり若い時にね、まあ、黒船といいますかね、そういう非常に混乱している中で、やっぱり新しいこれからの社会をね、見たいということで、まあ、法律を犯して、函館からこう、脱国するといいますかね。そして、それが幸いに、ボストンという、まあ、非常にリベラルなね、そういうところで、まあ、ハーリーさんの庇護のもとに、いろいろこう、勉強ができたと。すごく、まあ、恵まれたといいますか、 やはり自分がこう一生懸命やろうというところに、まあ、Where there is will, there is a way というのはね、まあ、意志があるところにね、必ず道が開けるという、まあ、神様の力によってね、できたという。やっぱりそこは、今もこう共通しているというか、なんでもこう自分がやりたいと言いますかね、そういうところを一生懸命追求するところに、まあ、道が開けている。
先生の教育に対する情熱とか信念とか、それはやはり新島城 の、 その今こうおっしゃった世界にこう海外に出て何かという、で特に経済という、そういうところにあるんでしょうか。
そうですね、まあ、そこまでこう、ね、飛躍して言うとね、ちょっと難しいですけども、まあ、自由教育という、ね、自分が信じるところを、まあ、とことん、そして生徒にもできたという、誰からもこう干渉されることなくですね、また大いにこう批判されても、自分は信念を持ってこうやるというところが、できて、そして生徒もそれにこう反応してくれてね、一生懸命ついてきてくれたというところは、やっぱり同社教育だからできたんかなというふうに思いますね。
新島城の時代に、はい、例えば早稲田大学の、大隈重信ですね、はいはい、総理大臣だった、はい、彼と非常にこう信仰っていうんですかね、がこう厚かったというんですかね、はいはい、まあ、先日早稲田大学で、まあ、平和学という講義でちょっと教えてるんですけれども、はい、それが終わった後大隈講堂でですね、奥島早稲田総長、元総長が、はいはい、体感記念講演ということをされたんですね。大隈高度にもう本当に多くの方が入っておられて、そこで奥島さんの講演が始まったら、やっぱりすごくやっぱり迫力があって、その時何言われたかというと、勉強のことよりかですね、私は早稲田大学で探検部で部長をずっとやってきた、探検部の話をなかなかとされるんですね。で、先生も山登ったりされる、まあ、探検部とか登山とかですね、自然と親しみながら、そこで学生なり生徒と一緒になって、こう夜を徹して経済問題について語るとかですね、はい、そういうなんとなくそういう 熱いですね、はい、なんか思いを感じるんですけれども、やっぱりそういう授業をされるんですか。
そうですね、まあ、生徒にこれからね、まあ、国際社会になると、君たちはね、就職先は日本よりも外国かもわからないと、だから語学に一番強くならなきゃならなきゃ、そのためにはね、まあ、まず歌から入れていうことでね、まあ、いわゆる英語の歌、フランス語の歌、ね、そういうものを通して、そしてこれからもう海外で活躍する、ね、そのためのしっかりした勉強しようというようなね、そういう、まあ、持っていき方といいますかね。
わかりやすくていいですね。本当にそうですね。何のためにこう英語を勉強するって言ったら、やっぱり世界にはいろんな情報があって、それをやっぱり英語で、その情報を取って、そして英語がというか、英語というグローバルイングリッシュという国際共通語をマスターすることによって、世界中にネットワークがこう広がっていくと。だからそのために英語を勉強するということになればですね、なんかすごくやる気が出るんですけどね。
そうですね。
そういうふうな指導をしてくださる先生っていうのはあんまり僕は巡り合わなかったかなっていう気がするんですけども。
僕はね、ホームステイをね、すごく勧めるんですよね。で、僕自身もヨーロッパにずっと研修旅行に行くときに、オランダでホームステイして、すごくそのお話をしててね、楽しかって、よし、じゃあもうこれからということで、生徒、アメリカに7回ね、ホームステイ連れて行ったんですかね。はい、で、まあ、3週間で非常に短いですけども、やっぱり1年間ぐらいですね、まあ、APS ね、スカラシップを取りながらでも、もうそういうホームステイで向こうの家庭といろいろね、お話をし、いろんなことを学ぶというね、ことを随分、生徒には訴えましたね。だから、たくさんね、教え子がね、
教え子って40年間教えられた何人ぐらい教え子でいらっしゃるんですか。
320名が1学年で40年間ですから、3、4、12、12月、12,800 人って言いますけど、
一番上の年齢の方って、ね、まあ、何歳ぐらいになる
んですか。どうじゃれ、いや、僕はね、最初は同志社大学から桜美林高校といって、野球発祥、東京のね、はい、あそこに行って、あそこの時にはね、もう大学卒業して、で高校3年ですから、わずか4年ぐらいしか差がないんですよね。あ、で同志社中学校はといったら、やっぱり中学3年からね、はい、ちょっと今パッと言われてもあれですけど、
50歳ぐらいの人がいる、そう、
ね、そうですね、もう今は67ですからね、
教え子でも50超えてる、
そうですね、
そうなるんでしょうかね、うん、はい、ね、
まあ、非常にたくさんのね、教え子に恵まれて、うん、まあ、これも一つの財産ですね。
いや、もうそうですね、本当にそうですね。うん、本日のゲストは、同志社中学の元教諭で田島茂先生です。いつものように、ここで、まあ、ハワイの大好きな同志社の音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。本日のゲストは、同志社中学教諭をされました田島茂先生です。本日はもう本当にラジオカフェ、これ100回記念ということで、実は田島先生はですね、なんかシャンソンをね、食べてるということで、まあ、100回記念をですね、はい、セレブレーとして、ちょっとここで田島先生ですね、はい、一曲、はい、最も明るい、はい、景気のいいシャンソンをですね、ちょっと歌っていただきたいと思います。
はい、はい、
お願いいたします。
はい、どうもどうも。まあ、タカラジェンヌの、スミレの花咲く頃、それの、フランス語版、コレフェルフォーレ・リラブロン、リラの花咲く頃を歌わせていただきます。コレフェルフォーレ・リラブロン、オスドリラデモトルブロン、レファムコンキーゼ、フロンスロンプリーゼ、リューバトンキーグリーゼ、デベチーゼ、コルフェリホーレリラブロン、オネクトラトゥレセルモン、カルムオフェテトゥルラレテテ、コルフェリホーレリラブロン。どうどう、
いや、先生、本当、いや、いいですね、シャンソン。ありがとうございます。
もう突然言われて、ちょっと、
腹が立ちました。やっぱり、こう、気持ちがですね、はい、もう、パリというか、ヨーロッパというか、もう気分は、もう、そっちの方に行ってます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、本当に、これ、いつからやっぱりシャンソンというのは、歌われるようになれたんですか？
僕は1977年に、在外研修員というね、そういう資格をもらったんですね。はい、だから、日仏学科に行って、もう、じゃあ、ちょっとシャンソンをね、しっかり勉強し、フランス語を勉強して、シャンソニエでちょっと歌いたいなということで始めて、
本場のフランスで勉強されたシャンソンですか。あ、いいですね。いや、本当にね、先生のこうご趣味というか、うん、まあ、教育もそうですけれども、 海外旅行32カ国、登山、ウォーキング、テニス、スキー、ホームステイ、英語研修というか、バイクで全国ツーリング、シャンソン、歌うこと、俳句ということで、ほとんど多趣味というか、すべての趣味をですね、取らんですけれども、山をね、先ほど冒頭に申しましたけれども、世界の重の名峰、登山を体験されたと。その2005年からですね、ちょっとこの東南アジアからいかで、そのお話ちょっと、していただけますか。
そうですね、まあ、日本百名山というその深田久弥の本に出会ったのが、97年でしたね。で、まあ、全国大会で日系ストックリーグ等ですね、それを発表するというのは青森協会があったんです、
はい、
でそこで、まあ、ちょっとじゃあ、せっかく行くんだからというので純駆動に行って、
はい、
どっかツーリングの中 やってたら日本百名山の方に出会ってパラパラパラって見たらね、あ、僕はもう20山登ってると、じゃああと80楽しめるなということで、やり始めて、2004年に
日本の100の名山を全部その踏破されて、
はい、
次にこう世界に
行かれたということです。2004年の8月6日に焼け岳というので100、ね、生徒と一緒に登りましたね、じゃあこの後どうするのって言われて、あ、そうや、じゃあまあ世界にということで最初に行ったのがマレーシアのあのキナバル山、まあ、これはあの東南アジア最高峰と言われて、
最高峰というのは何メートルぐらいなんですか。
4100メートルですね。
4100メートル、はいはいはい、どんなんですか、こう想像もできないんですけども。
いや、そんなにね、高くないですね。高くないって言いますかね、僕がパッとその前の年に、まあ、その教職員のレクリエーションの、まあ、ツアーガイドみたいな感じでね、行って、あ、雪がないなと、
うん、
雪がなかったらこれは登れるということ でその次の年にですね、
マレーシアの4100メートル上というのは、上にはやっぱりマレーシアでも雪があるんですか、赤道直下に近い、
だからないんですか、
ないんですか、
ないんです、ないんです。で、まあ、すごくラフレシアとか、ね、
うん、
ウツボ、まあ、いわゆる高山種、ランの花とかですね、うん、まあ、すごく魅力的なこう草花をめでながらですね、教え子の、まあ、タージクラブというのがあって、その会長と一緒にね、登頂できたんですね。
どのぐらいかかるんですか、やっぱり登頂。
一泊必ずしますので、うん、一泊して、そうですね、そこの本の中に、ね、か細かい時間は書いてあるんですけれども、まあ、4時間ぐらいかな、4時間ぐらい。
あ、それぐらいで登れるんですか。
でね、マラソン大会がありましてね、下からずっとね2時間40分でイタリア人がね行ったというのがその下の出てたんです
よね。これは東南アジア最高峰ですね。
東南アジア最高峰ですね。
で、そしてその2005年の8月にアフリカ大陸の最高峰、はい、キリマンジャロ、
はいはい、でちょうどそのキナバルさん登った時に、うん、宿舎でね、福岡の人に会ったんですよ、
はい、
でいろいろお話ししてたら、田島さん、あなただったらね、もうキリマンジャロとモンブラン登れますよと言ってくれたんですね。じゃあやってみようということで、
ま
あ、翌年夏にキリマンジャロ言いましたね。
僕の友人もキリマンジャロドイツ人なんですけど、はい、ね、やっぱ上の方行ったらやっぱ空気酸素がですね、だいたい少なくなってきて大変だったです、ね、そうですか、やっぱり
そうですね。で僕が一番気にしたのは高山病ですね。富士山にそれまで2回登ってましたね、やっぱり2回とも頭がこう優れないと言いますかね、いわゆる高山病か。でだからその2776に対して5985メートルで、ね、約6000メートルですからね。でだけどね、いい薬をねガイドさんが教えてくれたんです。それはねちょっと覚えていてね、ダイヤモックス、ダイヤモンドと、それからモップと言うんだけど、はいはい、ダイヤモックスをねちょっと飲みなさいと言われてね、はい、半錠飲んだんです、はい、そしたらお水をお茶をたくさん、ね、飲みながら、まあ、お通じを良くすると高山病にかかりにくいということで、全然高山病心配せずに上がれたんですね。
キリマンジャロっていうと、僕ヘミングウェイ の、ね、小説のイメージがいくと、やっぱり今雪がかなりアフリカで言ってもあるんでしょうかね。
あります、あります。
それがだんだん溶けてきてるという地球環境問題で言われたりするんですかね。
下のところにね、キリマンジャロの雪がねもういっぱいこう覆われているところがあったんですけど、もう上の方は本当に少ないですね、まあ、温暖化の。だけどね、一つね、 ロンドンの学生がね、うん、インターンがちょっと検査させてくださいということでね、はい、いや指の中にちょっと器具入れましてね、で血液の中に流れる酸素の量の濃さですね、うん、で大体90ぐらいなんですけども、うん、僕が出発するときね、78だったんですね、うん、で今度上ずっと登って降りてきたらね、44になっちゃったんですよ、うん、44だったらもうお前死ぬでと言われるぐらいの数字でね、やっぱりちょっと薬にあまり頼ったら
かなと。意外とこう山登ったりするとき、うん、体の大きな人間よりか小さな人間の方がなんか登りやすいみたいなことを友人が言ったんですかね。そうでもないですかね。なんかこうすごく筋肉があるような人間っていうのは意外とこう酸素の関係上で上に行ったら言われるけれども、女性の方がなんか強いみたいなことですね。
まあ、女性は強いですね。
強いんですか。
まあ、でもね、僕13人行ったんですがね、アルパインツアーというところでね。だけど登れたのは8人で、やっぱり女性も登れなかった人いますね。全て女性が強いというわけじゃないですが、相対的に言うとやっぱり医師とね、うんうんうん、
まあ、ヨーロッパはその後最高峰のモンブラン、
はいはい、
モンブランってやっぱり綺麗ですか。
綺麗ですね。いや、あそこ登頂できた人は感激しましたね、
やっぱこの世界の名峰でも、うん、もし一番いいっていうのはどこになるんでしょうか。
そうですね、やっぱり雪があるということ、それからアルプスで最高峰ですかね、モンブランね、うん、だからやっぱり感動は、だけど上行ったらですね、記念写真を撮ろうと思って、まあ、あとデジカメを持ってたらね、バッテリーアップと、ちゃんと充電したのになと、もう一つこう出そうと思ってたら、もうすぐ凍傷になっちゃいましたね。だからやっぱりいかに、まあ、マイナス20度ぐらいのね、うん、寒さということで、うん、だけど登った時は感動しましたね。
空気はまあ薄いけれども、うん、やっぱりそれはすごい、まあ、登ってる最中とかやっぱり、ええ、もう本当に、もうその人工的なものは何もなくて、うん、もう地球のもう生きたもう自然そのものという感じなんでしょうかね。
で登ってる時はね苦しいですね、うん、
あ
もうイタリア人ガイドがあってね、悔くてね引っ張ってもらいましたけどね、本当に苦しかったですね。
日本の、うん、まあ、百名山ですけれども、はい、うん、ベスト3というのはどこになるんでしょうか。
まあそうですね、難所といいますか苦しいところ、ね、険しいところというと、剣岳、あそこはカニの縦ばい横ばいというのがあるような、ね、はい、急ですね。それから僕にとってはもう瀕死状態になったのが笠ヶ岳で、水晶岳から笠ヶ岳までね2日間のコースなんですけど、それ1日でやったんですね、はい、もうちょっと胃液が全部出るくらいね、もう瀕死の状態でね、であなたね、あもう56番目ですって、何ですかって蘇生させてあげるってね、どんなすんですかってね、ポカリスエット鉢にね、水煮を入れて、で5分ごとにこう飲んだらね、うん、元気になってきましたね。
まあその山登るには苦しいこともあるけれども、うん、その時に登った感動というのは苦しいほど大きなものですよね。
そうですね。でもマッターホルンがありますよ、
ね。マッターホルン、まだそうか、マッターホルンが。しかし日本のね、そのやっぱり最も強い100の名山、そして世界の名山で40年間、はい、教えられて、なんか最高の人生ですね。
まあそうですね。幸せな人生だと思いますね。
なんか経済一筋40年というこう、はい、ご本も出版されて、この本、はい、いただきました。ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
本日の本当にラジオカフェ100回記念ということで、同志社中学の田島先生に来ていただきまして、いろいろとですね、教育問題のみならず、世界の本当に最高峰の山のことを教えていただきました。本当にどうも先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。